こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ポンコツ一家はお笑いタレントの西岡澄子が自身の実家で起きた家族の変化と同居生活を綴ったエッセイです。認知症の母、ダウン症の姉、酒に依存気味の父、そして独身で実家に戻った著者という構図の中で、介護、老い、障害、家族関係の現実がユーモアを交えながら率直に描かれています。単なる介護体験記ではなく、家族の尊厳や距離感、日常の困難をどう受け止めるかを考えさせる構成になっている点が特徴です。 FUWEB での連載をもとに書籍化されており、連載由来の臨場感と書籍としてのまとまりを両立しています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、認知症の母との同居が浮き彫りにする介護の現実。本書の中心は、著者がコロナ禍を機に実家へ戻り、認知症が進んだ母と暮らし始めるところから始まる現実の記録です。母の言動は予測が難しく、生活の段取りや意思疎通が思い通りになりませんが、その困難は悲惨さだけではなく、家庭の中で実際に起こる細かな摩擦として描かれます。ここで重要なのは、介護を制度や理想論ではなく、食事、入浴、受診、片付けといった日常作業の連続として示している点です。認知症介護では、正しい対応をしていても感情が追いつかず、家族の側も疲弊します。本書はその負荷を隠さず、しかも生活の中でどう折り合いをつけるかを具体的に見せるため、介護の入門書というより現場の体感を伝える記録として切れます。次に、ダウン症の姉との関係が示す支える側と支えられる側の入れ替わり。著者の姉はダウン症で、家の中では庇護される存在として描かれますが、実際には一方的に助けられるだけの人物ではありません。姉が家族を気遣ったり、空気を読んで行動したりする場面があり、家族内の役割が固定されていないことが見えてきます。ここでのポイントは、障害の有無だけで関係を単純化しないことです。著者は姉を介護対象としてだけ見ず、時に助け、時に支えられる対等な家族として受け止めています。この視点は、障害者家族を扱う本にありがち干渉や美談化を避け、生活者の実感に近い形で関係性を描き出しています。支援の必要性と同時に、本人の個性や生活のリズムを尊重する姿勢が読み取れるため、家族介護を考える上でも示唆が大きい内容です。さらに、酔っ払いの父と崩れた家が映す家族の長期的な痛み、父は飲酒にだらしない人物としてたびたび登場し、家の乱れや生活管理の甘さがそのまま家庭全体の問題として現れます。実家がゴミ屋敷のような状態になっていたという背景は、単なる見た目の厳さではなく、長年の放置や家族内の機能不全を示す象徴です。本書が興味深いのは、こうした問題を誰か一人の責任に回収しないことです。父の酒、母の認知症、姉の障害、そして著者自身の長く離れていた生活が重なり合って、家が壊れていたことが見えてきます。つまり、この本は個々の問題の寄せ集めではなく、家族システム全体の歪みを描いています。家の汚れや生活習慣の乱れを通じて、家族がどのように痛みを抱え続けるのかを理解できる点が読みどころの一つです。そして、芸人としての自虐とユーモアが重い題材を読みやすくする。西岡澄子の語り口を支えているのは、芸人としての自己演出と自虐のバランスです。自分を元 SM の一発や独身、生き遅れといった言葉で位置づけながら、家族をもポンコツと呼ぶことで深刻な状況に距離を作っています。ただし、その笑いは問題を軽く見せるためではなく、現実を見つめ続けるための方法として働いています。介護や障害、老いの話は本来重くなりやすいですが、著者は誇張や皮肉を交えつつ、読者が構えずに入れる語り口を作っています。この技法により、読者は感情的な負担を抱えすぎずに読み進めることができ、結果として家族の問題を他人事ではなく、自分の生活に引き寄せて考えやすくなります。笑いが逃避ではなく、現実を共有するための装置になっている点が本書の大きな特徴です。最後に、介護本でありながら家族の尊厳と距離の取り方を考えさせるポンコツ一家は、介護の方法を体系的に教える実用書ではありません。しかし、その代わりに、家族に向き合う時の感情の揺れ、遠慮、怒り、愛情、疲労をありのまま示し、読む人に自分なりの関わり方を考えさせます。特に、助けるだけでは続かないこと、無理に正しさを押し付けても関係は改善しないこと、外部の支援や距離の調整が必要であることがエピソードを通じて伝わります。これは、家族だから何でも抱え込むべきだという発想を問い直す内容でもあります。介護、障害、老いが重なる過程において、どこまで責任を負い、どこから他者に頼るかを考えることは重要です。本書はその判断を具体例として示し、読者に現実的な視点を与えます。結論として、ポンコツ一家は、認知症介護や障害のある家族との生活を深刻さだけに寄せず、 生活者の実感と笑いの両方で描いたエッセイとして読む価値があります。特に家族の介護に直面している人、親の老いに戸惑っている人、障害のある兄弟との関係に関心がある人には現場感のある視点が得られるでしょう。また介護本にありがちな制度解説や成功事例の提示ではなく、うまくいかない日常そのものを描いているため、同じジャンルの本よりも感情の揺れが伝わりやすいのが特徴です。著者の芸人としての語りが重い題材を読みやすくしつつ、家族の尊厳を損なわないバランスを保っている点も際立っています。実用書とエッセイの中間にあるような位置づけで、共感と観察の両方を得られる一冊です。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。